はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私鳩の方が番組の方を進めさせていただければと思っています。今週はですね、私何をしていたかというと、ヨーロッパの方にちょっと出張に行っておりまして、ドイツとそれからイタリアのベネチアの方に行っていました。今日何の話しようかと思ったんですが、機内でですね、ちょっと映画を見たんで、ちょっとまずその話からさせていただければと思いますが、見た映画はそのプロヴァンス物語という映画で、監督は、イブ・ロベールという方で、プロヴァンス物語1990年の映画なんですけれども、主人公がですね、マルセイユに住んでるんですけれども、あの男の子9歳の少年ですね。で、彼が夏の間ですね、プロヴァンスのエトワールにある山荘で過ごすバカンスで、起こるいろんな出来事をですね、映像として収めている映画であります。都会育ちのですね、主人公がですね、マルセルというんですけど、マルセルが、お父さんとお母さんと、弟と一緒に、プロヴァンス地方、非常に風景のきれいな村に、バカンス、夏の間のバカンス1ヶ月2ヶ月滞在するんですけれども、そこで、都会とのギャップに、いろいろ気づき始めるということですね。でストーリーそのものは、非常に単純で、家族が都会から田舎に行って、都会にはないような体験をいろいろして、帰るという、それだけの話であるんですが、エピソードがですね、非常に、子供心がですね、綿密に描かれています。例えばですね、マルセルのお父さんっていうのは、都会マルセイユではですね、学校の先生をしているので、すごい都会の中で偉い感じの先生なわけですが、田舎に行くとむしろその田舎の人よりも当然山とかですね、川とかそういうもの自然の知識がないので、ややもするとちょっとバカにされがちだということで、自分の父の尊厳をですね、傷つけられたような感じがしてしまうと。で、そういう中で、田舎の暮らしをですね、ちょっとマルセル自身もバカにしたようなところを最初は持ってるんだけれども、だんだんですね、そのプロヴァンスの美しい風景の中で過ごす時間の中で、その素晴らしさに気づいていくというような映画であります。例えばですね、親子でですね、寮に行くわけですが、うずらをですね、寮で慣れない鉄砲でですね、打ち方の練習とかをしてお父さんが、打って、で山うずら、ギリシャうずらをですね、1260g のやつを取ると。でそうするとですね、お父さんが嬉しがって子供と記念撮影をするわけですね。で昔は都会にいた頃にはですね、そういう写真を撮って、なんか大きな魚を撮った写真を撮ってる人っていうのを、なんか虚栄心でバカだなというふうにお父さんが言ってたんだけど、実はお父さんもそういうことをやるとですね、嬉しくて子供と一緒に、獲物と一緒に撮るみたいなところで、なんだこれ、一体どういうことなんだみたいなですね、ちょっと尊厳が傷つけられたような感じになると。でも実際に田舎の暮らしですので、そういう山うずら、ギリシャうずら、そういう鳥でジビエをすると、でそうするとやっぱり非常に美味しいわけですね。でそうすると、なんとなく、なんていうんですかね、子供心に、都会のロンリーで暮らしていたところから、田舎の中で、自然があって、そこで取れるものを取って食べると、決して都会では味わえないようなものであるし、その獲物を取る、それから調理する、命を奪う、食べるというプロセスを体感してですね、それの本質的な価値をマルセル自身が悟っていくというような話であります。でそのうちにですね、友達ができると、リリーという同い年ぐらいの友達ができるんですが、彼が言うには、 まあ、おじいさん、まあ、リリーにはおじいさんがいるんだけど、井戸が重要だと、要するにその土地では山の中の知識っていうのを必ずしも、まあ、他の人とシェアしないで内緒にした、自分だけの居場所っていうのを山の中に持っていると。でそのおじいさんというのは、井戸、要するに水場ですね、泉ですね、まあ、そういうものを山の中実は7つも知っていて、でも誰にも言わないし、私の行き先は見るなというふうに言って、教えないわけですね。まあ、だけど彼だけはどこに行けば水がちゃんと新鮮な水があるのかっていうのを知っていると。なんかよく松茸でね、松茸が取れる場所を山に入って知ってるんだけど誰にも言わないみたいな話があったりするんだけど、まあ、それに近いなと思いながらちょっと見てたんですけれども、その時に、まあ、おじいさんが、まあ、亡くなる前に死ぬ時に遺言で、まあ、リリンちょっと教えるとか教えないとかみたいな話があったりとかですね、まあ、そういう、まあ、田舎には田舎のルールがあるんだなというようなことがあったりして、まあ、非常に、まあ、面白いなと。で田舎の子はですね、当然その山のこととか川のこととか天気のこととか泉のこととか、まあ、そういうことすごく物知りです。で何でもですね、このことは2人だけの秘密だよというと教えてくれて、まあ、誰かに喋ったら地獄行きとかですね、まあ、キノコや野菜のサラダが取れる谷間であったりとか、雑木林の野生のブドウとかアーモンドとか、まあ、イワシナとか、まあ、そういうものが取れる場所をですね、リリーはマルセルに教えると、それで約束すると。でそういうことで2人の友人関係がだんだん育ってくるということです。で休みが終わるとですね、やっぱり別れの時が来て、マルセルも絶対に都会には帰らないというふうに最後にはなっているんだけれども、で家出をするんだけど、まあ、家出をしたらですね、天候が悪くなりまして雷雨になって、山の中に隠れるんですが、そこにはですね、まあ、ミミズクがいて、ミミズクが自分の目を食べるんじゃないかぐらいの勢いでバッと来るもんだから、まあ、怖くなって田舎のその自分の家に帰って、結局はそこから都会へと帰っていくというような、まあ、話でありました。で、まあ、この映画を見てちょっと思ったのは、フランスのプロバンス地方ですので、まあ、一つはフランスという国ではフランスで最も美しい村教会っていうのがあって、まあ、村のですね、保全活動をしているようなところ、美しい村というなんていうんですかね、ミシュランの5つ星とか3つ星みたいな形でですね、登録する制度があります。でそこの制度っていうのはどういうものかというと、村がですね、そのこうだとプロヴァンスのある村が美しいというだけじゃなくて、美しくするためのなんか活動を行っているかどうかということで、まあ、その美しいフランスで最も美しい村ですよというブランドをですね、使えるか使えないかを決定するということで、厳正な審査があって、まあ、登録を取り消されるというようなこともあるということです。で、まあ、プロヴァンスはそういう、まあ、村が結構多いんですけれども、まあ、やっぱりその田舎と都会であれば、田舎の風景を非常にフランスというのは大事にしている。でそれはマルセルがバカンスで、まあ、2ヶ月、まあ、そういうプロヴァンス地方で過ごしたように、やっぱりバカンスの期間が非常に長いというのが大きな特徴だろうと思います。で今治でですね、美しい風景っていうと、やっぱりその島並みの大島だったり、大三島だったり、馬島だったり、大島だったり、まあいろいろあるし、まあ、そこを起点にして瀬戸内海の多島尾の中に大崎下島とか、まあ、いろいろあってこう行って楽しめる、まあ、そういうものは、まあ、プロヴァンスの風景に勝るとも劣らないような風景なんだろうし、それがある一方で、まあ、今治の市内に行けば、まあ、都会的な生活もできるということで、割合その長期滞在みたいなことを考えてもですね、そういう田舎と、まあ、都会の風景が一緒に、まあ、船ということでプロヴァンス地方とはちょっと違うんですけれども、まあ、楽しめる素晴らしい土地なのではないかなということを思ったりします。ただ、まあ、プロヴァンス地方の場合はそれを、まあ、ブランド化するというようなところで、フランスで最も美しい村教会というような、まあ、ブランド機能を使っていたりすると、まあ、今治だと、今治タオルみたいなブランドがですね、うまく立ち上がったり、まあ、最近だとバリーさん ですかね、あの東京でもよく見るわけですが、まあ、ああいうもの、要するに商品をブランド化するということはですね、比較的あの得意というかうまくいっているような気もするんですが、今治そのものを、まあ、どうやって、まあ、ブランド化していくか、ブランド化していくっていうと、まあ、横文字なんでちょっとあれなんですけれども、よく他地域居住とかそういう言い方されますが、まあ、いろんな地域の方がですね、まあ、今治に来て単にまあ市内に滞在するとか島の中に滞在するだけじゃなくて、まあ、そのあたりをいろいろこう回っていくと、回っていく中で地域の人々との交流が生まれて、その交流がその子どもたちの体験となって、またその子どもたちが大人になったらまあ戻ってくるとかですね、まあ、そういうような循環するようなツーリズムがデザインできると、まあ今治の中でも少しまあ違った見方ができるんじゃないかなというような気がしたりしました。まあ、だから今治のことはよくその町でですね、まあ、どこでもやっているようなイベントをまあここでやればいいよとか、そういうこともあると思うんですが、やっぱり今治のまあ土地性を読み込んだ上でまあどうするかということは、やっぱり海の側から考えないと解けないことが結構あるんだろうなという気がします。まあ、今週ですね、まあ、ベネチアにちょっと行っていたということで、ベネチアはですね、まあ、都市のビジョンの展示会がありまして、まあ、それで少し行っていたんですけれども、まあ、リアルト橋という橋がですね、ベネチアはご存知の方もおられるかもしれませんけれども、イタリアの北部でですね、まあ、干潟の中に、まあ、いくつかの島々があって、でその島々の間にこう運河のようにあのキャナルグランデという運河があって、まあ、そこをバボレットという、まあ、水上タクシー、水上バスみたいなものが行き交って、島の中は迷路のような街路に満ちていると。でそこにはアドリア海に面した側のところにサンマルコ広場という非常に大きな広場があって、島の中腹、その運河を渡るところにはリアルト橋という、まあ、大きな橋がかかってて、そこにまあ人はかなり集まっているわけですが、そこの橋のたもとでですね、まあ、都市ビジョンの展示をやって、まあ、この期間今ベネチアの映画祭、北野武監督がアウトレイジですかね、あれとかあの多分出展していると思うんですが、まあ、世界中からですね、あのビエンナーレという形でいろんなあの建築の展示であったりとか、そういう映画祭があって、世界中から人が集まってきているような場所です。で、もともとはですね、ベネチアというのは、まあ、商人の町だったわけですし、まあ、独立した都市国家であったわけですが、今は、まあ、あのそういう、なんていうんですかね、生産性そのものは低いんだけれども、その都市の非常に景観的に美しい迷路性があって、町並みが、まあ、中世のまま残っているというようなところを生かしてですね、そういうアートとか、まあ、芸術祭とか、そういうところで、まあ、都市を活性化させる、都市の魅力を引き立てることに成功している、まあ、非常にまあ珍しい都市なのではないかなということを思っています。で、ベニスに行った際に、まあ、それでそのリアルト橋、まあ、島の中腹のですね、橋のたもとで展示会をやったんですが、まあ、その展示会がですね、まあ、立ち上げが無事終わったということで、まあ、スタッフでちょっとじゃあ飲みに行くかみたいな感じで、まあ、どういう形が考えられるかというと、そのリアルト橋のたもとに、まあ、船をですね、チャーターして、そこから、船にみんなでですね、45人乗りぐらいのボートだったと思うんですけれども、まあ、乗ってですね、そこからトルチェロ島というところに、まあ、2、30分かけて行って、でそこのレストランで食事をするというようなことをやりました。海に面している町でどういうふうに過ごすのかっていうのは、なんか僕も都市計画とか、まあ、交通計画とか考えてると、大体はみんなですね、陸の論理で考えているわけですね。陸の論理っていうのは、まあ、海があったら橋を架けましょう、車で行けるようにしましょう、陸路で結びましょう、車で10分圏、20分圏、30分圏、こういう計画なわけですね。だけど、まあ、僕らは海洋国家である日本で生きていて、まあ、今治の地の遺伝子っていうと、やっぱり海があの ても切り離せないというところで考えたときに、このベニスで、トルチェロ島というところに、まあ、あのリアルト橋のたもとからゆっくりとですね、キャナルグランデで、まあ、ベネチアの街を夕暮れ時を見ながらゆっくりとしたですね、まあ、島の中はですね、あのスピードはあまり運河の中上げれなくて、ノット数で5ノットとか6ノットとかゆっくりとした速度で行くんですけれども、で島を出るとダーッとこうあの速いスピードで行って、まあ、島に行くと、で島に行くと、まあ、木造の小さな船着き場があって、そこからテコテコテコと歩いて島に一つしかないレストランに行って、そこでみんなで食事をすると。もともとですね、この島はあのベネチアの起源と呼ばれるような島で、役人とか、まあ、たくさんの人たちが住んでて2万人ぐらい住んでたんですけれども、あの、まあ、病気でですね、まあ、あのいろいろ島があのだんだんダメになっていって、今はそういう、まあ、ベネチアの起源であるということと、その一軒のレストランがあるっていうことで非常に有名な島で、エリザベス女王とかチャールズ皇太子とかも、まあ、来たことで有名なんですけれども、まあ、そういう、まあ、由緒正しいレストランがあるということで知られている島です。まあ、ともかく、ですから単純になんかあの橋のたもとで展覧会をやって、その打ち上げは船に乗って島に行ってやって、まあ、みんなで楽しい時間をその島で過ごしてまた帰ってくるというようなことを、まあ、帰ってく、6時7時ぐらいですかね、船で出てたのが、で帰ってきたのがまあ11時過ぎぐらいだったんですが、まあ、そういうまあ過ごし方があるということがちょっと言いたかったと。だから今治の中でも実はまあ船をお持ちの方とか、まあ、友達が船を持っている方って多いと思うんですが、まあ、そういう方がまあ街中でなんか活動した後、じゃあ打ち上げでまあ大島行くかとか大三島行くかとかですね、まあ、そういうことが多分あってもいいんだろうし、まあ、そういう使い方をしておられる方もおられるんじゃないかなと思います。で重要なのは、まあ、外から来た人とか、まあ、そういう方と一緒にそういうまあ島々を生活のちょっとしたまあ晴れのまあ、時にうまく使いこなしていくような、そういう使い方をまあ街の中で鍛えていくということがまあ大事なのではないかなという気がしました。まあ、ベネチアではですね、今まあ映画祭やってて、まあ、それからあの私のはその中国の あの鄭州というところの都市展示の中で、モビリティデザインのところを担当したので、まあ、そういうことをちょっと展示もやったんですが、まあ、そういうことが結構、気になったりしたということであります。だからまあ今日の話はどっちかというと、まあ、あの海外の話が多かったんですが、今治の中で何が街づくりで素材になり得るのか、だからまあ中心市街地活性化みたいな話っていうのはちょっとその言葉だけ取ってしまうとすごくまあありきたりなテーマで、まあ、どこでも困っててなかなか答えが出ない、なかなか答えが出ないから、まあ、今まで話してきたことっていうのは、まあ、少し地域のみんなでその地区の地区計画をちゃんと立てて、老朽化したビルなんかも、みんなで合意を取ってですね、再開発していく、再開発のやり方もできるだけ都心居住を進めるような形で地域の中にある資源をどうやって、まあ、活用していくかっていうことを考えたらどうかということを言ってたわけですが、そういうこともですね、やっぱり今治の中心市街地を考えた際に今治が持っている資源とは何か、独自性とは何かって考えると、やっぱり僕は海だと思うんですよね。だからその橋山の話をしたり大島とか大三島の話をしたり馬島とか大島の話をすると、まあ、それはあちらの話だからということにもまあなりがちではあるんですが、やっぱりそういうですね、海の資源をどういうふうに街中に持ち込むのか、一旦は陸の議論で、しまなみ海道来島海峡大橋ができてですね、まあ、船の、まあ、景気も非常に悪くなって、どちらかというと車でどこでも行けますというふうになったわけですが、他の地域にはない、まあ、今治にしかない資源とは何かということを考えると、やっぱりですね、まあ、そういう海港から他の島々との動線をどういうふうに活性化して、まあ、その中で、まあ、港で、まあ、そういうアクティビティとつなぐですね、 前になんかプログラムが考えられる。でそれが街中の生活、今は商業空間だったものが、商業がバイパスゾーンにこう出ていって、どちらかというと車のアクセシビリティがアクセスがしにくいので、まあ、ちょっとダメになってきているところ、逆手にとって、今治の商店街、海には近いと、海に近いところから海への展開ができることで、まあ、むしろその商業空間というよりは豊かな暮らしをまあ提供できる、まあ、そこにですね、そういうことが、まあ、コミュニティ FM なんかを使っていろんな生活の仕方が外の人と中の人と一緒にですね、楽しめるような形で、まあ、展開されてくるとですね、非常に面白い、あの日本の中でも、まあ、というか、まあ、今治って結構世界に通用する都市だと僕は思ってるんだけど、あの個性のある街づくりができるのではないかなという気がしました。あとそうですね、今あの学生さんとですね、銀座の街づくりをどうしようかっていう話をしていて、今治ももう今治銀座とかですね、まあ、日本中にその銀座って名前のつく商店街は結構あって、まあ、商店街の元祖みたいなもんなんですが、まあ、銀座もですねやっぱり結構困ってるんですよね。で世界中から銀座面白いっていうことで、まあ、ツアー客来たりして、でもまあ買うものが意外にないんですよね。で松屋のところにバスを乗りつけて、そこからまあどうしましょうかみたいなことを、まあ、うろうろして、結局買い物は秋葉原で買って帰っていくと。で銀座が持ってるですね面白さっていうのは一体何なのかっていうのが、銀座の人自身はなんとなくは分かってるんだけど、それが街づくりの中で本当の本当の部分でですね生かしきれてるかっていうと、なかなか難しさもあるのではないかなと思います。これから世界では2050年に向けて30億人人が増えていって、日本の中では3000万人の人が減っていきます。で恐ろしいほどの高齢化社会が訪れる、まあ、そういう中でですね、まあ、あの銀座自身もどういうふうな街づくりを行っていくのか、そのために、1階2階は結構老舗の店が入っていて銀座らしさを感じさせるんだけれども、なかなか上の方のですねビルがどういうふうに使われているのか分かんないし、まあ、そういうものが街の奥勢みたいなものにつながっていると思うんだけれども、どう手をつけていいかちょっと分からないと。でもこういう話っていうのは、まあよくよく考えると今治でもですね割と似たようなことはあるのかなと、もちろん程度の問題はあるんですが、でそういうところにやっぱりどういうことを考えていけばいいかと思えば、まあ、今治の場合は海が近くにあると、まあ、そういうところをですねもう一回思い出して、まあ、街づくりをやっていくということが大事ではないかなと。もちろんその街中の中で金星川であるとか、それから広小路であるとか、こういうところを丁寧に直していく、そういうところでイベントをやっていく、でそれが、海と陸との結節点である港のプログラムと絡み合っていく、でそういう中で街中居住を混在させていく、混在させていくためのルール作りをする、まあ、それをみんなが手を取り合ってですね、やっぱりチームを作ってちゃんとやっていけるかどうか、まあ、そのあたりがですね今治の場合キーになっているのかなという気がします。これから今治の中でもですねいろんな事業が起こってくると思います。でそういう事業をうまく個別単独の事業としてやるのではなくて、連鎖させるような形で、まあ、展開していく。それにはやっぱり町を共通の、まあ、意識でこうやるんだという意識が必要ではないかなと思います。でその時に皆が持っている共通の体験、なんかマルセルが持ってたようなプロバンス地方での美しい体験、ああいうものをですねもう一度思い出して、それを外から来ている人と共有していく、共有した体験をもとに街づくりのプランを作って活動へと落とし込んでいく、そういう作業がこれからも重要になってくるのではないかなという気がいたしました。というわけで風景づくり夏の学校、今日も私鳩がお送りさせていただきました。